こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。この2週間ぐらいですかね、すごく音声が悪くて申し訳ありませんでした。結構キンキンする音が入っちゃったなと思って、ただもう私もシドニーから帰ってきたので、しばらくは、通常通りの音声に戻せるかな。まあ言うたってよね、そんなに録音環境が2人ともいいわけではないんですが、お付き合いいただきありがとうございました。そうですね、私は帰ってきて、日曜の夜に帰ってきまして、これ収録してるのが水曜日の夜なんですが、もう本当に暑いですね。東京の明日の天気予報が39度ってなってて、ちょっと本当にびっくりしちゃいますよね。5年後ぐらいには、でも5年前は39度だったんですよ。だから今ね、45度だから39度涼しかったですよねっていう話もしかしてしてるってちょっと思ってます。だってなんか2020年ぐらいだったかな、なんかすごい冷夏の時ありましたよね。8月がずっと雨で、日照時間が本当に少なくてみたいなタイミングあったと思うんですが、そういうのちょっと一発来てもらわないと困るのではっていうふうに思ってます。あとそうですね、忘れないうちに、来週の水曜日エンタメクラブなんですけれども、来週はディズニープラスで配信しておりますミュージカルハミルトンを課題にしたいと思います。皆さんご覧になられたことございますでしょうか。トニー賞の回でもね、お話ししたんですけれども、10年前に封切りされまして、大人気のミュージカルでございます。このディズニープラスで配信されているものは、板の上で演じたものをそのまま収録したものになるので、また何でしょうね、舞台で見てる臨場感っていうのはやっぱり生の音とかにはね、やっぱりかなわないですけど、それでも、カメラが入ることで見えるもの、カメラが入ることで映せる視線っていうのがあったりするので、ちょっと物足りないなって思われるかもしれないんですが、もう楽曲がね、とにかく素晴らしいですし、お話ももう面白いので、どうぞ、ぜひ、3時間だからちょっと、3時間だったかな?もうちょっとかな?ちょっと長いから今度見よっかなって思って積み残しにされてたっていう方もね、いるんじゃないかなと思うんですけど、ぜひこの近代のマスターピースと言われる作品でございますので、この機会にご覧になってみてください。では、今日なんですが、今日は、ちょっとね、のんびりメルボルンの思い出話をね、したいなと思います。お土産話か。そうですね。なので、今日は特に、話すこととかも全然メモしてたりも、普段はもうちょっとあるんですよ。なんですけど、今日本当になんか、やっぱ日本の暑さにやられちゃって、元気がないってことでもないんですけど、私水曜日の夜、木曜日の夜が結構ね、もう体力持たなくなっちゃったりするとタイミングがあるんですけど、今回はね、ちょっと本当そういう感じなので、のんびりお土産話できればと思います。よければお付き合いくださいませ。まずメルボルンなんですけれども、そうですね、皆さんどんな印象をお持ちでいらっしゃいますか。メルボルン、私の本当印象でお話しするんですけれども、シドニーがマンハッタンなら、メルボルンはブルックリンという感じの印象かなと思います。あとシドニーが、赤文字系の雑誌ならマンハッタンが、マンハッタンじゃないですね、メルボルンが青文字系というような、なんというかどちらかといえば、少し独立独歩でユニークな存在というのが私にとっての、メルボルンなのかなと、なんとなく本当に今回 2,3 日行った印象なんですけど、そういった印象を受けました。なんかお洋服の感じも、どちらかといえば、シドニーの方が いろんな格好の方はいらっしゃるんですけれども、結構、コンサバな格好だったり、あとはそうですね、結構スポーティーな格好が多かったりするんですが、メルボルンは私がね、本当見た印象でしかないんですけど、結構古着のおしゃれを楽しまれてる方も多いかなというふうに思います。ただこれ気温差もあったりするので、まあ、なんとなくそうなのかなっていうふうに感じたってところですかね。あとシドニーでそんなに私古着屋さんたくさん行ってる方ではないんですが、メルボルンは本当に私がまあ滞在した地域、フィッツロイのあたりに滞在したんですが、そのあたりがまあ古着屋さんとかレコード屋さんとか本屋さんとか、そういういったなんだろうな、文化的で、小さなお店がたくさんあるようなエリアに、遊びに行ったので、そういうなんだろう、どちらかといえば、メルボルンの方がそういう格好の子が多いかなという印象だったかもしれません。あと私がメルボルンで、あ、ここがシドニーと全然違うんだと思ったのが、このね、シドニーだと電車乗るときにクレジットカード1枚あればいいんです。なんだけどメルボルンはマイキーっていう専用のカードが必要なんですよ。もうそれがね、ちょっとだけやっぱり困りましたね。私たち一番最初、あの空港からシティまではウーバーで行って、でそこからはしばらくフリーゾーンのトラムに乗ったりしていたので、でそのままフリーゾーンのトラム出て、あ、やばいやばい、フリーゾーン出ちゃうのにカードがない、どうしようどうしようってやってるうちに、あのなんていうんですか、トラムの、トラムとかでもそのマイキーはね、発売してるんですよ。自動販売機があるんですけれども、その自動販売機がある場所が全然探せない、どうしようって。でしかもそのマイキーがなかったらバスも乗れないんですよ。アプリとかで代用することもできないんです。そのマイキーのフィジカルが必要で、それがね、結構序盤の困ったことだったかなというふうに思います。あの友人は何度もね、あの出張でよくメルボルンに行くらしいので、何度も何度もマイキー何枚も持ってるらしいのに、1枚も持ってくるの忘れちゃって、しょうがないからね、なんとかあのちょっとあんまり用はなかったんですが、シティの方までわざわざ戻ってマイキー1枚買ってっていうのをやったりしていましたかね。あとそうですね、メルボルンでは、グレートオーシャンロードという、なんだろう、海沿いのグレートオーシャンロードという道をね、ずっと下っていって、下っていくって言わないのかな、まあでも南下ですね、南下していって、十二使徒という、なんだろうな、このミスチルのトゥモローネバーノーズの、なんか桜井さんが、あ、岩みたいなところで歌ってんなみたいな記憶皆さんないですか？なんか空撮されてる桜井さんが、あ、なんか岩みたいな崖みたいなとこいたなみたいなと場所があると思うんですが、私それ、あの、行って同じツアーの方に聞くまで知らなかったんですけど、そこに今回は遊びに行ってきました。すごいね、それも楽しいツアーでしたね。この1日朝7時から朝7時に集合して、もう解散したの21時で、ほんと1日がかりだったんですが、すごい面白かったですね。ほとんどはまあ車に乗って、あとまあ時折降りて自然がある場所見たり、ここら辺は鳥がいるよとか、ここら辺はコアラがいるよみたいなのね、見たり、あとはずっと牧草地をね、ひたすら車で、なんていうんですかね、走っていくんですけど、その、ちょうど私が行った時には、あの羊もね、牛も赤ちゃんがたくさんいる時期だったんですよ。だったので、もうちっちゃい羊が、あの、なんでしょうね、親の周りをね、ちょろちょろちょろってしてるのがすごい見るのがね、楽しかったです。あと、牛のエリア、牛がたくさんいる牧草地を走っている時は、皆さんのご経験終わりになりますかね。なんか牛屋さんの近く通ってると、すっごい牛臭い、車の中まで匂い入ってきちゃったみたいな時ありますか？私田舎なので結構ね、そういうことがあるんです。あの牛飼って牧場の隣走るとか、牛屋さんの近く走ってるとか、あ、この辺牛がいるから臭いわみたいなあったりするんですけど、もうなんだろうな、水平線の向こうまで牧場になってるような ところでもちゃんと牛臭いんですよ。車の中に入ってくるんです。だからこんなに広い広大な土地に牛放ってても牛の匂いでってするんだなっていうふうにちょっと思いましたね。でなんか最近やっぱりこんなに暑いからもうさすがにこのね、私たちが自分たちでできる、もちろん企業がやんなきゃいけない、温暖化対策もありますけど、私たちが自分たちでできて、しかもそれなりに効果があるものとして、食肉をね、もう少しちょっとコントロールしていくことがね、なんか言われていると思うんです。私散々シドニーで、ね、ステーキばっかり食べてきちゃったんですけど、いろんな食肉の中でも、とにかく牛を育てるためのと、土地も場所もね必要だから、まあアマゾンではねそういったところの森林伐採で、森林の面積がすごく減っているとかね、ブラジルで起きてましたよね、そういった面積の問題があるのと、あと牛のゲップとかの、メタンガスの問題があると思うんですけど、なんかこんだけなんだろうな、こんなに広大なところでも牛臭くなっちゃうぐらい影響あるんだったら、いや分かってましたよ、分かってたんだけど、そりゃあ環境に影響するよなんて全然その匂いの話とそのね牛のなんていうんですかね、牛のゲップとかによる、メタンガスの問題は全然違うんですけど、なんか私の中ではそれを結びつけて今回は考えられたなというふうにちょっとね思った次第でございます。そう、あとね全然関係ないんですけど、私今回ねシドニーいる時に、これはシドニーの話なんですけど、シドニーまあ冬はイルカが見えたりするんですが、たまたま普通のまあシドニーってバスみたいな感じでフェリーを使うんですよ。で私もフェリーに乗ってたら今回イルカがね見えたんですよ。本当にぼーっとなんか船尾のフェリーの船尾の方って全然人気ないから私一人でその辺りに座ってたんですけど、そしたらイルカが見えて、あすごいラッキーだったなって、イルカの群れがねなんか見えたんですけど、今回は車に乗ってたら車の前をコアラがね車道を横切るっていうことがあって、これよくツイッターとかで回ってくる動物かわいい映像のやつだと思って、自分の人生にあ車道コアラ渡っちゃうから車止めるって待ってるみたいなことってあるんだと思って、すごいね感動しましたね。であとそれはコアラ見に行った場所の近くだったので、本当ねたまたま運が良かったなというふうに思いました。そうあと、うん、さっきも言った通り羊もね可愛かったですしね、あとそうねいろんな鳥も見ましたね。ツイッターには結構あげたんですけど、本当ブルーイ見てって本当良かったなって思うのが、鳥の種類を私結構把握しているなっていうことなんですよ。なんかいろんな鳥がブルーイの中に出てくるんですね。だからそれを見てるから、あこれブルーイで見たやつって毎回思っています。あとそうですね、オーストラリア、あそうそうツアーのそのツアーがランチがなんていうんですかね、ランチも観光地もういかにも観光地っていう場所でランチだったんですけど、そこのランチで出てきたなんていうんですか、たまたま選んだお店も結構当たりだったんですけど、その夜のね、ディナーここで30分で済ませろみたいなツアーの中に組まれてるんですけど、それが日本でもよくあると思うんですけど、県道でなんだろう、ここにマクドナルドがあってケンタッキーがあって、ここに日高屋があって、ここにマルゲンラーメンがあってみたいな場所あると思うんです。もうあはいはいデカチェーンがね密集してる場所ねみたいな、そういった場所に連れて行かれて、まあ、そこはね他にもサブウェイとかがあったんですけど、何食べようかなっていう時にすごいおここどうかなっていう感じのローカルの人が来てそうな中華料理屋さんに入ったんです。でそこで焼きそば食べたんですけど、20ドルぐらいのもうミーゴレン食べたんですけど、それがすっごい美味しくてそれ結構なんだろう、まあ期待値とのズレですよね、いい意味でのズレ、それが期待値との大きなズレがあったせいで、なんか今回のその焼きそば美味しかったなっていう、すごくね旅のハイライトになりました。で、まあ あれのね、アキちゃんと話してる時もお話ししてたんですけど、シドニーで外食しようとすると大して飲んでないのに、え、これ230するのって2万3000円するのこれ、そしたら日本のちょっとおしゃれなお店で散々ワイン開けて、なんだろうな、もう散々お腹いっぱいまで食べてこの値段だよみたいなものが、本当にちょっと4品ぐらい、4品プラスドリンクちょっとずつ頼んだだけで230ぐらいするっていう、まあオーストラリア行った時はもうしょうがないんですけど、そういう感じの、ご飯を食べてたから、こんな20ドルの焼きそばで、しかも2人で分けながら食べたんだけど、全然食べきれないぐらいの量の美味しい、しかもエビたくさん入ってるみたいな焼きそばが、すごいね、眩しく感じましたね。それが良かったです。もし多分その十二使徒のねツアー行かれる方いらっしゃると思うんですよ。メルボルンといえばそのツアーに行かれる方多いと思うので、もしそれでディナーはなんかマクドナルドとかそのあたりから選べってなった時は、そこの中華のね焼きそばおすすめしたいと思います。ヌードル屋さんね、そうですね。あとは何したかな。あとはそう、私最終日にメルボルンのマーケット、なんかビクトリアマーケットに連れてってもらったんですよ。ビクトリア州の。そこがですね、最高に楽しかったんです。なんだけど、私こんなにご飯好きなのに、なんかまあそれはね、友達にアテンドお願いしちゃったのが悪いんだけど、まあ私が行きたいところはこの3つぐらいしかないから、あとは好きなとこ好きなとこ付き合うよみたいな、私の友達の方が結構行きたい、ここに行きたいみたいな感じが強かったので、あ、もうどこにでも付き合いますよみたいな感じだったんですよ。だったから、なんだろうな、結構割に、私が行きたいとこ以外は彼女主導でねやってくれてたんですけど、そう、最終日にねそのマーケット行ったら本当に美味しいものがたくさんありすぎて、なんでこれさ、私がこんなに食いしん坊なで食にさ、なんていうんですか、貪欲すぎることしてるのに、なんで最終日に連れてきてくれたのっていう感じだったんですが、結局ねそれ朝ごはん食べた後マーケット行って、これやっぱちょっと足りないわって言って、なんだろう、出発前にもう一回、まあ閉まっちゃうのがね3時、そこがのマーケットが6時から3時までなんですけど、その3時ギリギリに行って食べたりしてました。本当に食いしん坊の方はビクトリアマーケットすごくおすすめです。私が今度メルボルン行くことがあったら、もう絶対その近くにホテル取ろうと思いましたね。そう、あとね、私今回ちょっと別にお買い物をするとかではないんですけれども、シドニーと違うというか、シドニーと同じって言えばいいのかな、こっち本当にね朝が早いんですよね。このマーケットだけじゃなくて、普通のその辺のおしゃれなカフェもだいたい朝7時ぐらい、平日は朝7時ぐらいからやってて、だいたい15時には閉まっちゃうんです。で、私この、朝の方が割と得意なので、夜そんなにいっぱいで歩けない方なので、それが、シドニーもメルボルンもいいなというふうに思ってます。あとね、こっちのデパートって、日本のデパートか、なんか11時とかまで開かないじゃないですか。早いところで10時だと思うんですけど、だから結構みんな新宿あたりで映画終わって、なんだろう、10時過ぎぐらいに私新宿うろうろしてると、外国人観光客の方がなんかもう本当に行き場がなくて、もうどこにも入れないみたいな、でも多分きっとこの後伊勢丹入りたいんだろうな、だから待ってるんだろうなっていう姿をよく見かけるんですけど、そうそう、まあ伊勢丹はちょっと早いかな、まあルミネとかね入る方が結構待ってるとかがよくあるんですけど、なんだっけ、一番大きい、まあイギリスのデパートですよね、ウェストフィールドが、9時ぐらいには開くんですよ、オープンするんですよ。で、夕方がね18時ぐらいに閉まっちゃうんですけど、ただそれだと困っちゃう、18時に閉まっちゃうなんてっていうのもねあるとは思うんですけれども、週に1日だけ21時まで空いてるみたいな日があったりするので、なんかそういうタイミングで行ってるみたいですね。なんかシドニーはその週に1日だけ長い日っていうのが木曜日で、メルボルンは週に1日だけオープン日が長いのは金曜日 みたいですね。なのでメルボルンはやっぱりあと、週末にいろんなイベントがやったりするので、週末に遊びに行くのもやっぱどこもねそうなんですけど、いいのかなというふうに思いました。そうですね、こんなところでしょうか。私のメルボルンで何だろう、特に皆さんが知らないようなことをね散々やってきたみたいなことはないので、本当に何だろう、そんなの知ってんだよっていうような話で恐縮なんですけど、すごく楽しい旅行となりました。ちょっと最後に終わりの雑談したいと思うんですけれども、火曜日だったかな、私たちあの日本の人助けランキングのお話をしました。人助けランキング、なんとあの大差で最下位っていうねニュースがあったので、そちらについてお話をしていたんですけれども、でその時アキちゃんにオーストラリアでどう実感あるっていうふうに言われてたんですけど、その時はなんかまあもちろんなんだろうな、飛行機降りる時に荷物出すの手伝ってくれるとか、あとまあ私がそんなに大きい荷物持ってないからこっちではそんな遭遇してないんですけど、結構大きい荷物持ってる時に手伝ってくれるみたいなのは結構あったりするんです。まあただそういったことも、そのアキちゃんとの収録のタイミングでは特に思い当たらなかったので、まあねあのマーチのお話をメインでしたんですけれども、その後やっぱりあの感じるところがありまして、私、なんだろう、街の中を歩いてる時にエニタイムフィットネスのジムに結構入ってたんです。それはあの街の中でもあの安心、比較的安心して入れるお手洗いとして、でせっかくエニタイムに入ってるんだからこれは使わない手はないと思って、結構エニタイムに入って、あトイレ行こう、あエニタイムあるみたいな感じで行ってたんですよ。でそうすると初めて行く場所だから、ロッカーの場所とかバスルームの場所とかわからないからちょっとキョロキョロしてるんですけど、あロッカー探してる、あっちだよみたいなことを結構すぐ話しかけて教えてくれる人がいるんですね。でそういうことが結構あってありがてえなって、やっぱりこの、その時もちらっとお話ししたんですけど、やっぱアスク文化とねゲス文化の違いだなっていうふうに思いました。あのハードル、声をかけるハードルの低さとかね、まあ私がアスク全然私自身は熱くしてないんですけど、であとねもう一つなんだろうな、ちょっと郊外の方の黒村っていうような場所に行ったんです。割と白人の方が多く住まわれてるのかなっていう人種の構成の場所に行ったんですけど、そこのエニタイムに行ったら、パッと入ったらなんだろう、話しかけてくれるねお客さんがいて、まあ、この話全部お客さんのことなんですけど、お客さんがあなた何探してる、ロッカー探してる、バスルーム探してる、あなた、ま、名前何って、あの私はブルック、あの私ここ結構たくさん来てるから何か困ったことあったら聞いて、私のこのウェア分かる、ウェア覚えてって言って自分のウェア指さして、何かあったらぜひ聞いてねみたいな、あのお手洗いはあっちみたいな感じで教えてくれて、優しい。ブルックがなんかもう嵐のようにブワーって話しかけてくれた、優しいって思ってたんですけど、私それの時にトイレにしか、あこれちょっと実は私トイレだけで来たんだよねみたいなことちょっと言えなくて、なんかブルックに悪いから運動する気全然なかったのに、ちょっとその場であの若干走ったりとか運動したりするっていうことをやったりしましたね。そうそう、そういうなんだろう、話しかけハードルがすごい低いなっていうふうに思いました。あとこうもう一個のねエピソードとしては、これもツイッターに書いたんですけど、あのちょっとだけ、本当にちょっとなんだけど、私道を歩いてたら自転車が、あのよそ見してた自転車にちょっとだけタイヤがぶつかられちゃったんですよ。でえみたいな、私がもう本当にな驚いて、何みたいなことを、何したみたいなことを言ったんです。まあでもその相手もごめんねって言ったし、私もまあまあいいんです、なんかノープログラムみたいな感じで別れたんですけど、そしたら周りの人がバーッとそこに集まってきてくれて、あなた大丈夫だったの、本当に平気、私あの人のこと捕まえてきてあげようかみたいな、すごいみんながね、なんかこうなんだろう、日本だったら割に日本人がこれ優しくないっていう話じゃないですよ、全然。日本の優しさはあの人大丈夫だったかな、心配だねみたいな、もし揉めたら介入してあげようみたいな、遠巻きに見るっていう 優しさの形の違いとしてね、そういうのがあると思うんですけど、向こうはもうどんどん話しかけてくれて、大丈夫だったみたいな感じだったから、あ、これはこれで優しい、優しさの形として嬉しいと思ったという出来事です。なんかまあそうですね、表明の仕方が違うっていうのはもちろんあるかなというふうに思いましたね、その時に。あとそうですね、やっぱり以前私とあきちゃんの何の回だったか忘れちゃったんですけど、やっぱり本当に、なんだろう、あ忘れちゃったな、くちゃくちゃ食べる人ってどうしてもいて嫌だよねみたいな、でもそれってやっぱ変えらんないんだよねって、それって文化だからさみたいな話したことがあったと思うんですけど、やっぱり今回ももうしょうがないなって、なんか私たちが食事の時に音を立てて食べないっていう、なんだろうな、そういうルールがあるのはあくまでそれってローカルルールであって、でそれを何でしょうね、適応させることはいやできないよなって、そこんちにはそこんちのルールがあるねっていうふうにやっぱり思いましたね。すごく前もお話ししたけど、すごく匂いを、なんだろうな、あえてすごく匂いを出す、体臭を出すっていう文化もあったりするから、なんかそれにが、なんだろうな、正直うわ臭いとか、うわうるさいやだみたいなことは思っても、あだからうるさいからやめてみたいなことにはならないよなって、なんかどっちにしても私が持ってるルールとか、私が今まで築いてきた価値観の中ではやだなとか、あこれこの匂い好きじゃないな、臭いなみたいなことは思ったとしても、なんだろう、それを変えるってことにはならないなみたいな風にもやっぱり思いましたね。でそういうのの、なんだろうな、自分の持ってるルールは結局ローカルルールみたいなことを体験できるのが、まあ旅行の醍醐味の一つだよなというふうにも改めて思いました。では今日も聞いていただきありがとうございます。結局今日10分ぐらいで終わらせようと思ったのにすいません、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。